あ、はい、じゃあここからメッセージですね。
And from here, the message will begin.
何か付け出すことあった？
It was a wonderful time to share with each other, with these pastors, and pray together.
これらの牧師と交わり、そして祈り合うことができたってことは本当に素晴らしいことでした。
It was really encouraging.
本当に私たちも励ましを受けました。アメン。はい、神の家を建て上げる。
Raise the house of God.
では、今日はハガイ書の一章を開いてみましょう。
Let's open. Haggai chapter one.
ハガイっていうのはこの預言者ですね。
Haggai was a prophet.
で、この預言の働きっていうのはエズラ記とも関係があります。
And it is related to エズラ。
まずではお読みしましょうか。五節から八節ですね。
Verse 5 to 8。
皆さん開いたでしょうか。
You should open the Bible.
はい。ではハガイ書の一章の五節から八節をお読みします。
Haggai chapter 1 verse 5 to 8。
3節から読みますね。じゃあ3節から8節まで。
Sorry, from verse 3 to 8.
ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。山に登り木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そうと主は仰せられる。アメン。ではお祈りします。
Let's pray.
アレルヤ、主の皆を賛美いたします。
I praise the name of the Lord.
今日あなたがなしてくださる御業を感謝いたします。
Thank you, Lord, for what you are going to do today.
これらの御言葉を通じてどうぞ私たちに語ってください。
Please speak to our hearts through the verses.
私たちが何をすべきかをどうぞ教えてください。
Please teach us what we need to do.
そしてあなたご自身の栄光を表してください。
Please manifest your glory among us.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In the name of Jesus.
アメン。はい、このハガイの中でこの宮を建てるという話が出てきますけども、
And here it talks about building the temple.
これは先ほど言ったようにエズラ記とも関連があります。
And actually it is related to the book of Ezra.
このイスラエルの民は罪を犯したために、
Because the people of Israel sinned.
もう何十万人もの人々が囚われ人となってバビロニアに連れて行かれました。
So many people were taken as captives to Babylonia.
で、そのバビロニアはペルシャに征服され、
Babylon was conquered by Persia.
で、ペルシャの支配下にあったんです。
And Babylon was under the rule of Persia.
しかし、預言者エレミアがその時は70年で終わるという預言をしたんですね。
But the prophet Jeremiah said it was going to beover within 70 years.
で、ダニエルがそれに対して祈りました。
And Daniel prayed about that.
で、そういうこともあって、この彼らが戻ってくることができたんですけども。
And as a result, I mean, they were able to come back.
それはこのペルシャの王様であるクロス王の好意があったからですね。
And it was also because of the favor of the king Cross.
これは預言者イザヤがした預言ですけども、44章28節にこう書いてあります。
It is a prophecy of Isaiah chapter 44 verse 28.
クロスについては彼は私の牧者、私の望むことをすべて成し遂げるという、エルサレムについては再建される、神殿はその元いが据えられるという、アメン。このようにクロス王ですね、新しい聖書ではキュロスとなってますけども、クロス王に対する予言をイザヤがしたんですね。
Isaiah prophesied over the king Cross.
でもこの予言をした時にはクロスはまだ生まれていなかったんです。
But when Isaiah prophesied over this king. Actually, this king was not born yet.
クロスが生まれるもう100年も前の話です。
100 years before the birth of this
king. まだ生まれてない人の予言をイザヤがしたんです。
Isaiah prophesied over the king who was not yet born.
で、このクロスがこの奮い立たされることによって、イスラエルの民が元の場所に戻れるという予言をしたということです。
And Isaiah prophesied about because the King Cross was giving the favor, so the temple was going to be rebuilt.
この中に歴史が好きな人がいると思うんですけども、
Some of you may like history.
この辺の時代ですね、もう本当に面白いです。
Actually, the history of this time, it is very interesting.
もう聖書の予言と実際の歴史が本当にマッチしてるんですね。
The prophecy of the Bible and the actual history are in accordance with
each other. それを読むときにもう本当に聖書が確かであるということがわかります。
When you find these things out, you realize how the Bible is so accurate and true.
で、その予言にあるように、このエズラ記にありますように。
Now in Ezra.
エズラ記。ペルシャのキュロスの第一年にエレミエによって告げられた主の言葉が成就するために、主はペルシャのキュロスの霊を奮い立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書にもした。二節、ペルシャのキュロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるように私を任命されたのだ。アメン。このエズラ記はこのような書き出しで始まりますけども、
The book of Ezra begins like this.
このキュロス王自体はもう本当に自分が立ち上がる主によって全能なる神によって与えられた使命であるということを悟ったんですね。
And the king, I don't know in English, Cyrus, he realized that he needs to rise up.
で、そして、エズラの3章にあるように、ここにありますね。
エズラ chapter 3
あなた方誰でも主のために属する者にはその神が共にいてくださるようにその者はユダにあるエルサレムに登りイスラエルの神 主の宮を建てるようにせよこの方はエルサレムにおいておられる神であるアメン
chapter 1 verse 3
アメンこのようにしてこのイスラエルの民が国に戻り始めたんですよね
In this way the people of Israel started to go backto Israel.
そしてこの神の神殿を建て上げました。
And they built up the temple of God.
建て上げ始めたんですね。
They started to build up the temple of God.
もう本当に最初意欲を持って始めました。
At first they started building up the temple of God with passion.
ところがこのエズラ記の5章を見るならば、あ、ハガイで、あ、ないわ。はい、エズラの5章を見るならば、5章。5章。エズラ記の5章を、まあ、後で読んでわかるんですけども。
エズラ chapter 5。
この働きが中断してしまったんですよね。
This work of building the temple was stopped.
妨げがあって中断しました。
There was hindrance, and because of that, it was stopped.
もうバビロニアという遠い場所からやっとのこさ戻り。
The people of Israel came back from Babylon.A long way from Babylon.
意欲を持って神の宮を建て上げ始めました。
They started to build up the temple of God.
けれども抵抗があったために、
But because there was a resistance,
それがストップしたんです。
It was stopped.
15年間ほどストップしたと言われています。
They said it was stopped for 15 years.
そしてその時に預言者ハガイが立ち上がったということです。
And at that time, prophet Haggai rose up.
このハガイの一章三節に、ついで預言者ハガイを通じて次のような詩の言葉があったと書いてあります。このようにハガイを通じて、預言者を通じて神が民に語り始めたんです。
And through the prophet Haggai, God started to speak.
で、この宮を建てる働きがストップした間、民はどういう状態だったでしょうか。
The work of the temple, building the temple was stopped in the middle.
自分たちのことで忙しくなっちゃったんですね。
And during that time, people were busy with things of their lives.
自分を楽しませるようになりました。
They started to entertain themselves.
そういった中で、ハガイ一章五節で主はこう語られました。
And in the book of Haggai, God spoke.
あなた方の現状をよく考えなさいと。
Consider your situations.
6節。あなた方は多くの種をまいたが少ししか刈り取れず。
Chapter 1, verse 6. You have so much and bring in little.
食べたが飽き足らず。
You eat but do not have enough.
飲んだが酔えず。
You drink but you are not filled with drink.
着物を着たが温まらない。
You close yourselves but no one is warm.
稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。
And he who earns wages into a bag with holes.
私たちも時々そのように感じることがあるかもしれません。
We may feel that way sometimes.
意欲を持って働きをしているのに。
We are doing the work with
たくさん仕事をしているのに。
A lot of work.
全然お金がたまらない。
But we cannot earn much.
もうたくさんの投資をしたのに。
We invest a lot.
全然もう見返りがないというような。
We don't have much return.
なんか服を着ているのになんか寒いような。
We put on clothes, but we feel very cold.
まあ日本語でもね、懐が寒いっていう表現がありますけどね。本当にこのような状態ではないですかという問いかけがあるんですね。
And this is a question that the Haggai was saying.
イエス、ご自身もこのように言われています。
And the Lord Himself says,
あなた方の現状をよく考えなさいと。
Consider your ways.
皆さんの生活はどうですかと主は語りかけておられるんです。
God is saying, consider your ways.
そしてこの語りかけの後で主が提示をされています。あることを言われているんですね。
And after that, God gives suggestion.
それは8節です。
Verse 8.
山に登り木を運んできて宮を建てなさい。
Go up to the mountains and bring wood and build the temple.
そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そうと主は仰せられる。
That I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord.
ここで神様が語っていることは、
What God is saying here.
私たちの生活が何か穴の開いた袋にお金を入れているようなそういう感じることは、それは自分のことで忙しかったからではないんですかと言われているんです。
I believe God is saying, if you feel like you're working hard, but you're putting the money into the bag with holes, maybe because you are so preoccupied with your own things.
山に登り木を運んできて宮を建てなさいと言われるんです。
Go up to the mountains and bring wood and build a temple.
Amen. まあ今日の私たちにとってこの宮というのは何かこの形があるものではありません。
The temple for us is not anything visible.
聖書は言っています。
The Bible says.
私たちの体こそ神の霊が宿る神殿であると。
Our body itself is a temple of the Holy Spirit.
ですからまあ第一義的にはね、何か特別な建物の話をしているわけではありませんが。
So I'm not speaking about the building for the sake.
しかし私たちはこのそれぞれの神の宮が集まる教会というものを私たちは持っています。
But we all have the church.
皆さん一人一人がその教会の体なんですね。
Each one of you is a part of the body of Christ.
キリストが頭で私たちが体です。
Christ is a head and we are the body.
私たち牧師が頭じゃないんですね。
The pastors are not the head.
皆さん私たち皆さん全員が体です。
We are the body.
ですから私たちはこの教会を立て上げる必要があるということです。
So we need to build up the church.
私たち今こういう特別な建物じゃない場所で集会しています。
We have the services and meetings in the place like this.
そのことは教会とは何かを理解するのに役に立つと思います。
That I think that helps us to understand what the church is all about.
先週は1階のもうちょっと広い部屋で集会してました。
Last week we had a meeting downstairs, a bigger place.
今週はちょっとこの狭い部屋で集会しています。
Today, we gather here in the smaller space.
でも教会であることには変わりがありません。
But we are the church anyway.
だから教会とは建物ではないということがわかります。
We understand church is not about building.
しかしいずれにしても私たちはこの集まりを立て上げていく必要があるということです。
But we need to edify this gathering.
この集会というのは多くの奉仕によって成り立っています。
And this kind of a gathering and meeting is, how do you say, it's possible because of many ministries and services.
今回の旅行で感じたことはですね。
What I received through this trip.
本当に多くの人が奉仕に関わり、教会を立て上げようとしているということです。
That so many people are involved in the service of the church and trying to raise the church together.
先ほども言いましたけれども、上田キリスト教会なんか20人ぐらい子供の先生がいると言ってました。
In 上田キリスト church, they have 20 Sunday school teachers.
アメン。そしてですね、この渋谷の教会もそうですね。
In 渋谷 church also.
もう小さい場所に50人ぐらい集まってるんですけども。
In a small space, about 50 people come.
彼らの教会ではこの捧げるということをよく教えています。
In their church, they teach about giving.
10分の1献金を捧げるということですね。
To give tithe.
で、彼らはこの封筒に名前を書いて管理するのを始めたそうです。
Actually, in their church, they started to have the members to put down their name in the envelope.
で、それをするようにしたのは彼らなりの事情があるんですね。
Because there was a reason for that.
これより狭い部屋に50人いますからね。
50 people packed in a smaller space.
数だけ増えても困るっていうことです。
So they don't want just the number to grow.
まあ、私たちはそういう方法はしませんけども。
We will not use that system.
まあ、でも彼らが言うには本当にこのね、私たち誰が礼拝に来てるか牧師は把握することができるけども。
The pastor can see who is coming to service.
まあ、捧げることにおいても同様で、牧師はそれを把握する必要があるということを言っていました。
And this Pastor Bungo says that the pastor needs to be aware who is giving.
でも、私たちのやり方を今変えようと言ってるわけじゃないから心配しないでください。
Don't worry, we will not change our system.
けれども、言ってることの意味は本当によくわかります。
But I understand.
なぜならば、牧師っていうのはね、本当にメンバーが祝福を受けてほしい、それが私たちの願いです。
As pastors, we want the members to be blessed.
収入の10分の1を捧げるときに、残りの9割が本当に神様によって祝福されるからです。
Because when you give 10% of your income to the Lord, then the 90% of your money and your lives will be.Blessed by God.
つまり穴の開いた袋に入れるような感じではないということですね。
That means that you are not putting your money into the bag with holes.
お金を貯めてたのになぜか事故が起こしちゃって何かお金が必要とか。
Like you have been saving up your money, but then because you had an accident and then your money is gone.
病気になってしまって何か貯金が尽きてしまったみたいな、そういうことが。そういうことから守られるということですね。
And all these situations, you will be protected from that kind of.Loss.
実際このマラキの3章にはこのような言葉があります。
マラカイ chapter 3
10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。このような約束があります。
There is a promise of God.
そしてまた11節には
Chapter 3, 10 and 11.
私はあなた方のためにイナゴを叱ってあなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする万軍の主は仰せられる。主がこの土地を守り木を守られると言っているんです。
God is going to be in charge of protecting your trees and your crops.
ですから本当にこの聖書の中でですね、私を試してみようって書いてる箇所って他にないんですね。
Actually, there is only this place here that God says, test me.
なぜかこの捧げることに関してはそう書いてあるという。
It's about giving, and God says, test me.
で、そしてそれを始めた時に本当に祝福を受けたって話をよく聞いています。
And when you startobey that word and start doing it and you are blessed.
まあ、私たちの教会ではそれは管理はしていません。
In this church, we
don't. なぜなら礼拝、この捧げるということは礼拝行為の一つだからです。
Because we consider giving to the Lord is worshiping God.
つまり本人の自発的な願いによってそれをすべきだからです。
And we understand that you have to do it out of your own willingness.
そして奉仕においても同じですね。
It's about the serving in the church.
必要があるからといって奉仕に駆り立てているわけではありません。
There is a needs of the situations in the church, but we are not asking people to do it because of the needs.
本当に多くの人が奉仕に携わってくださっていることを本当に感謝なんですけども。
We are so thankful that many people are helping and serving.
使える前にまず本当に心が整えられている必要があると感じています。
But we feel also that the hearts need to be prepared and ready before you serve.
ですから必要に応じてカウンセリングなどをしているということです。
That's why we give counseling and ministry like that.
そして集う人たちの普通の活動が霊的であると信じています。
So also we believe that as you come to the church and do just regular things, and that is spiritual things.
例えば日曜日の午後の交わりの時間ですね。
For example, Sunday afternoon.
それは重要な霊的活動であると私は信じています。
We really believe that this is a spiritual activity.
なぜなら、ガラテヤの6章2節にこう書いてあるからです。
Because it says in Galatians 6 verse 2.
互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。
Carry each other's burden and fulfill the laws of Christ.
私たちは交わりを通じて自分の重荷を分かち合い、祈り合うことができるんです。
Bearing each other's burdens, we can fulfill it. We can fulfill the laws of Christ.
また、交わりについては第一ヨハネの5章にも書いてあります。
First John chapter
5章の15節16節をお読みします。
15 and 16.
信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。アメン。アメン。このように、この交わりの中で互いの弱さを担い合うということです。
In the time of fellowship, we can bear each other's burdens and pray for one another.
それは何のためでしょうか?
For what purpose?
癒されるためです。
For the healing.
それは実際的な病気の癒しであったり、
It is maybe for the healing of the sickness,
心の癒しであるということです。
Or healing of the hearts.
ですから本当にそのようなことがこの教会で自然に行われていることを私は嬉しく思います。
So it's wonderful to see that is what you are doing.
ですから、けれどもそういった中で何か本当にもうちょっと突っ込みたいという方がいたら、本当に奉仕であり、さまざまなこの祈り合うことであり、重荷を負うことであり、皆さんどうぞそれをしてください。
So if you feel the how do you say prompting and the urge to do more, then please get involved in serving and praying and doing other things.
皆さん一人一人は自分が感じる以上にポテンシャルがあります。
Each one of you has potentials even much more than you think.
ですから皆さんの交わりがとても重要であると私は理解しています。
So we understand your fellowship is very important.
それは時には必要よりも何か奉仕の必要よりも優先されることもあると信じています。
I believe sometimes the fellowship is even more important than serving in other things.
例えば私たちこういう機材この片付ける必要がありますよね。
For example, we need to pick up the equipment and take away and put away things.
でも全員がそれを片付けないからといってもそれはそれでいいと思います。
If everybody is not doing and helping the picking up the equipment, that's fine.
なんならその間に重要な働きをしていると私は信じているからです。
Because I believe that during that time you are doing important things through the fellowship.
ただ交わってるだけでなくて、
It's not just the chatting.
そこで重荷をやってるからです。
Because you are bearing each other's burden.
そして互いに乗り合っていると私は信じています。
And praying for each other. That's what we believe.
でももしそういうことをしてなかったとしたら、
If you are not doing that,
そのようにしてください。
Please do so.
まあ無理にすることじゃないですね。
Don't have to force yourself to do that.
無理にしないようにするために交わりの中で自然にしてるんですから。
So, we don't want to force anything out of you. So we make the environment so that you can do it naturally.
まあとにかく言いたいことは様々な方法で私たちはこの宮を建てることができるということです。
So what I want to say is that in many ways we can build up the church.
一人一人が大切な神の宮です。
Each one of you is a very precious temple of the Holy Spirit.
聖霊が宿ってるからです。
Because the Holy Spirit dwells in you.
ですから自分自身の体、健康にも気をつけてください。
So please take care of your lives and to take care of your health.
運動不足の方は運動してください。
If you are lacking exercise, please exercise.
アメン。そしてこのね、そしてその私たちみんなが集まるこのクリスチャングループっていうこの宮っていうものを立て上げていきましょう。
So let us build up this church, support Christian group together.
皆さん一人一人がたっとい器であります。
Each one of you is a precious vessel of God.
本当に共にこの教会を立て上げていけることを嬉しく思います。
It's a pleasure and it's a blessing to be able to raise a church together.
皆さんは本当に模範となる素晴らしい人たちです。
You are examples and you are a blessing.
どうぞ隣の人を見てください。
Please see the person next to you.
どうぞ素晴らしいでしょ。
Wonderful.
Looking. Amen. 神の霊が宿ってるんですから素晴らしいに決まってます。
God's spirit dwells in that person.
Amen.
Wonderful.
お祈りいたします。
Let's pray.
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
あなたの素晴らしい恵みの御業を感謝いたします。
Thank you, God, for your wonderful work.
本当にこのさまざまな教会訪問する中で新しい刺激を与えてくださっていることを感謝いたします。
As we visit other churches and ministries, thank you, Lord, that You are also teaching us new things and encouraging us.
そしてあなたがこの教会に語っている言葉を感謝いたします。
Thank you, Lord, that you are speaking to us.
どうぞ一人一人が本当にこの神の宮を立て上げていく働きに入っていくことができますように助けてください。
Please help each person to be the person to build up your church.
その前に癒しが必要であるならば本当に整えられていきますように。
And help people, Lord, to receive healing if they need to receive.
アイデンティティの回復が必要であるならばその回復がなされていきますように。
If there needs to be a restoration of identity, then let it be done.
そしてその喜びの心を持って礼拝し、そして仕えていくことができますように助けてください。
Help each person to worship you with joy and to serve you.
あなたの素晴らしい御業を感謝いたします。
Thank you, God, for your wonderful work.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In the name of Jesus Christ.
アメン。
アメン。